トンビ、男だったらアキラ、女だったらサヨリ、うん、昭和47年1972年バンカー、まあいかにも昭和らしいね、うん、小林明と吉永さゆり
ねえ、
うん、国民の憧れの存在というのはそこになってくる、う
ん、ただね、うん、そんだけの理由でね、嫁さんも綺麗に納得しておりましたもんね反対せよと僕は思ったんですけどね、
うん、でもやっぱりね、有名人とかね、いわゆるスターにね、ちなんだ名前っていうのは
多かったですね。
あ、でまあ物語としては、うん、そんな昭和の良き時代というかね、うん、高度成長期、まあどっちかというと三丁目の夕日につながるような、はい、そういう世界観の中で、うん、まあ一つの家族の幸せと悲しみ、うん、まあそれがたっぷり初回2時間表されたということで、
まあ別にその長さはそんなに感じなかったんですよ、はあはあ、それはちゃんともう見れてたんですけれども、うん、ただこれといってもう一つこうパッとする部分もなくというか次からどうなんねやろうかなという期待感というかそういうのはあるんですけれども、はあ、ね、やっぱりねこの時代というかやっぱ夫婦の中でね旦那さん強いな、嫁さんはきっちり喋ってはんねえなみたいなね、は
あ、いつまでも安に対して丁寧といえばそれまでなんだけど、あの口の聞き方なんとなく他人行儀なような感じもして、
それがねこういう時代の人たちだったんだという見方はしてたんですけどね、うん、僕らの頃でも父親と母親結構ナーナーでしたからね、
うん、それにしてもね、うん、あの母親役常盤貴子、はい、あの御年40歳なんだけど、うん、まあそうは見えぬ若さというか、
そうですね、
綺麗さというか、うん、はい、うん、そしてあの3歳の明を演じた子役の方もね、五十嵐日向君、あれだけの自然な演技を、
ね、
あの泣きの演技っていうのがこれまた、
あの芦田愛菜ちゃんもびっくりですよね、うん、
まあでも現場はそれはそれなりの苦労っていうのは当然あるんだろうけど、うん、でまあそのあたりのことも含めて、はい、父親安を演じる内野正明自身がね、はい、公式サイトのインタビューではそんな家族に扮する共演陣に対するコメント、はい、常盤貴子さん素敵すぎました、去年もお仕事をご一緒させていただいて、その時も夫婦役を演じましたが、その時も常盤さんから安と呼ばれる役でした。ちなみにあのテレビ東京の新春ワイド時代劇、うん、忠臣蔵その義その愛、うん、で内野正明が堀部安部、うん、常盤貴子がその妻、うん、まあだから安
続いてますよね
今回は泣きたくなるほど幸せな夫婦になった途端に他界してしまうという何とも悲しすぎる劇的な一話なのですが、常盤さんが一話で美佐子を素敵に講演してくださって、自分の中での美佐子像は常盤さんのイメージしか思い浮かばないくらいに強烈に優しい妻を演じてくださいました。その後のシーンで安の家には美佐子の家が置いてあるのですが、見るだけでグッとくるくらい素敵な奥さんを演じてくださって本当にありがたかったですね。一話しか出てこないけれど、今後の僕ら父と子に影響を与え続けるであろう母ちゃんでした。まあ、本当にね、この一話だけというのがもったいなさすぎる。
そうですよね。でもこの一話だけでしっかりインパクトを残して変わりましたけどね。
あ、
う
ん、ただ心配なのはね、この後、純粋に父とこの物語っていうことになってしまうと、いわゆるちょっと色気がないというか。
そうですね、う
ん、まあそのあたりね、予告によると第2話では早くもお見合いというか、はい、そんなシーンも入ってそうなんだけど、
あの父ちゃんですからね、あれ一人で子育ては大変ですよ、うん、もう息子のアキラがちょっと風邪ひいただけでもね、医者3人も呼んでましたから誰か止め役というか、うん、ほんま必要じゃないかなと思うんでね、周りもみんなそう思ってるから見合いもそら進められるはずですよ。
あ、うん、そして子供の頃のアキラたちに関しては、うん、それはもう子役はもう自由人、野生児ですから、オーディションでものすごい人数の中から選ばれた天才子役たちが集結しているんですよ。本当に可愛らしくて、見ているだけで食べちゃいたくなるような子たちばかりでした。しかし子役はいろんな面で大人の縮図がそこにあるって感じで勉強させられましたね。彼らには邪気がない。その分説得力がすごいんだけれども、同じことを二度できることは稀なんです。疲れてくれば素直になれるし、何度もテストを繰り返せば芝居の鮮度が落ち、どつぼにはまる。これは多かれ少なかれ、大人の俳優にも当てはまることで、いい芝居をするには一発勝負、一本勝負でやらんといかんな、というのを教えてくれる。大人のプロの俳優はそこへの持っていき方を知っているが、子供たちは自由奔放。だから大人が導き方を間違うと大変な目に遭う。いろんな意味で勉強させてもらいました、子役ちゃんたちには。けれどなんだかんだ言って見ていただくと分かりますが、とにかく彼らには理屈抜きの凄さがあって、素敵なアキラくんたちです。見れば吸い込まれますよ。 それからとにかくこのトンビは人のつながりの素敵さ、人への思いがたくさん散りばめられた作品です。今を生きる人たちに何か人に思いを伝えるストレートな感じが伝わればと思っています。私自身はヤスの無様でも必死に親であろうとする姿に心打たれたので、そういう賢くない立派でもない、むしろ劣等生に近い男が繰り広げる親子のデコボコ物語を思う存分楽しんでほしいと思います。見応えのある作品になると思います。ご家族で見るもよし、恋人と見るもよし、一人で見るのもよし、思いを込めて作っていますので、ぜひ日曜9時には TBS を見てほしいです、
はい、
ちなみに初回の視聴率は 17.0、
はい、
やっぱり心温まる物語っていうのは今時の大人たち、うん、特に中高年層っていうのはより惹かれるんじゃないかと。
あの子供の泣きもありましたしね、
うん、ということで、とにもかくにもトンビ、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。